2005年秋のセミナー CD29 題目明石会。
そばで昨日祈ってから今の時間に至るまで一度の痙攣も起きていないのです。主の癒しを心から感謝いたします。主の皆はほもめきたな。アーメンです。この集会を本当に心から感謝しています。最近とても悩んでいることがあって、心にすごくいつも考えていることがあったんですね。それはこれまで本当に信仰生活を40年も続けて、中学校の頃からずっと信仰していたんですけれども、いろんな新しい御言葉とか光を与えられて、いつも祈りと学びをしていても自分自身が一向に変えられないということがとても悩みでした。私たちはいつどのようにして変えられるのかなって、それがすごく最近ひしひしと心に感じて悩んでいたんですね。で、オウムのようにいつも神様、私を清めてください、清めてくださいって、今日一日神様の前に正しく歩めるようにしてくださいってお祈りして立つんですけれども、また同じことを罪を犯したり痛いを出したり、本当に神様の前にふさわしくないっていうことを自分自身がいつも責められて、最後の144,000の完全な品性というのはどのようにして作っていただけるのかなっていつも考えていましたけれども、今回マーティン先生方ご夫妻によってはっきりとこのサタンの働きと、この小さな私たち罪人のために全天が戦っていてくださっているということを今一度はっきりと知ることができました。そして本当にこんな罪人でも全く人生が変えられていくっていうことの希望を心から持つことができました。そしてただ聖天使とサタンが戦っているだけで、私たちは何もしないで、これまで本当にただ清めてください、清めてくださいって祈ってるだけだったんですけれども、自分自身も真剣に目を覚まして戦わなければサタンに勝利できないということを強く感じました。そして神様がそうすることによって私たちを助けてくださって清めてくださるということを心から知ることができて、とても希望を持つことができて心から感謝しています。本当に御霊の剣をいつも研ぎ澄まして、軍隊のように144,000の中に入れるように一緒に皆さんと共に頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。
私はもう7、8年前からですね、頭の中がいつもジンジンして、虫がないで大きい声じゃないですから、睡眠にも何も妨げにはなりませんが、もう年中頭の中ジンジンしているんですね。で、以前あるダクターに聞いたら、ずっとそのジュース、何ジュース、レモンジュースを飲み続けなさいって言われて、あ、それなら簡単だと思って2カ年続けましたが、ちょっとも変わらないです。一日も変わらない。だけどこれはもう毎月のもう神様から許された一つの私の何て言うかな、恵みの弱点欠点だと思って、また委ねて祈ってやってきましたが、今度こそは先生方に 安心して祈っていただけば、この人参がきれいに取れるんじゃないかという感じがしますので、思い切って発表させていただきました。今でも人参をやっているんです。でもそんなにひどいもんじゃない。
私はですね、聖書の中でですね、イエス様のですね、大体イエス様をお祈りした、あるいはペテロもですね、お祈りしてですね、大体1回でサタンが逃げていたんですよね。まあでも先生方のお話を聞いていますと、まあ1回や2回では到底出ていってないという状況が、まあ、聞けてるわけですね。そしてまた私自身もちょっと今ある方と関わっていまして、やはりイエス様の庭を通してサタンへの霊系と祈っているんですけども、まあむしろかえって今悪くなっていくような状態が起こっています。まあそれでもですね、今私が本当に感じたことはですね、先生方を通してこの絶対にこの諦めないというですね、このヤコブの信仰をですね、知ることができました。そして前も先生にもおっしゃったわけなんですが、ここに、私たちがイスラエルのですね、子孫になるというこの約束はですね、ヤコブのこの神様と人と戦ってなお諦めないで信仰を持ち続けたこのヤコブの信仰ですね、これが、まあ、最後の時代に要求されているということをホワイト人を通しても知っているわけですね。まあ、ホワイト人は絶望的なところに信仰を働かせなきゃならない時期が来る、こういうふうにおっしゃっています。まあそういう意味で本当に失望しないでですね、しっかりとイエス様の名を唱えて神様と人に勝つ、ね、恵みをいただく、そういう信仰を培うことが必要なんだと。そしてそれこそがイスラエルの子孫の仕立てなんだということですね。今回まあいろいろ学ぶことがあったんですよ。特にこのことを強調してですね、本当にこのイスラエルの信仰、そしてその子孫になれるというのことを、ね、確信持つことができました。ありがとうございました。
初めて朝日をします。ああいうのが怖くて今まで遠慮してたんですけれども、本当は私に嬉しいことがありました。私の娘の子が山に倒れて1年半でたくさんの方々が祈ってくださっているのに癒されないのは なんででしょうって、神様にね、どうして私たちの祈りが聞かれないんですか。神様に愚痴を教えました。私の娘はまたですね、信仰はしっかりしてまして、お母さん、つぶやいてはいけない、信じて待ちましょうって頑張ってます。そして1年半にもなるとですね、こう見てくださった、診察してくださったドクターとかそういう方々に対してすごく怒りを覚えるようになったんですよ。つまり医療ミス、それでどうしても許せない、恨みつらみがですね、もう心の中に充満しているんですね。それで自分の体もあっちこっちこう悪くなってくるんですよ。だから心の悲しみは骨をも枯らすっていう言葉がありますけど、確かにそうだなって思って、それでこの医療に関わってくださった方々を許そうと思いました。ところがですね、たった金曜日に北海道からこの娘の子の父おやつと、それからおじとおばが来たんですよ。何しに来たかというと、1年半もね治らないということはこれ絶対医療ミスだっていうことで、いろいろと調べに来たんです。それで土曜日の午後にこう娘と私とその身内の方と会って話をすることになってたんですね。 ところが土曜日なのでちょっと困ったなって私も思ってたんです。しかしですね、向こうの方から電話かかってきまして、私たちはちょっと用事があってお土産とかそういうの買わなきゃいけないんで、かなり遅い時間でしか会えませんよっていうことが来たので、すごくですね嬉しかったですよ。土曜日にほら交流で医療問題でこういろいろごたごたしたくなかったんで、神様どうにかしてくださいって祈ってましたら、土曜日の晩になって来たんです。それでもう挨拶程度で何もその話が出なかったんです。そして木曜日にマーティン先生ご夫妻と、それからね延島さんに、三鶴さんに、そしたら田辺富ちゃん加えてお祈りしていただきましたね。それがやっぱり神様に聞かれたんだと思って感謝してます。そしてそのまま北海道に日曜日に帰ったんですよ。帰って私どなたに電話しました。でいろいろとねお話しすることがいっぱいあったはずなのに、ちょっと残念ですねってこう言いましたら、そうなのよ、いろいろと聞きたいこともあって言いたいこともあったのに、それを言わずに帰ってしまって、何しに行ったのかなって、自分たち何しに行ったのかなって、その前まではねいろんなそういう疑問とかそういうのがいっぱいあったので、それを聞き出そうと思って来たんだってそう言ってたんですよ。だけど本当にねお土産を買って挨拶して、そして帰ってしまったんです。だからもう本当にねこうやって人間的な考えからするとちょっと考えられないんですけれども、やっぱりお祈りしていただいたおかげで全てを忘れて、もう本当に和気あいあいとね挨拶だけ交わして北海道に戻ったんですよ。本当にありがとうございました。
このセミナーの本当に心から感謝した。私は小さい時から悪霊に取り憑かれていたって思います。そして小さい時からあなたは特別な霊がいるから、それを信じないとあなたは死ぬんだって言われました。その人生の中に何度ぐらい死のうと思ったことがあります。そして本当にこのクリスチャン生活において私は自分のにかかってくる霊といつも戦っていました。だがしかしいつもその霊が私を悩ましていました。眠らなくなったり寒気がしたり、そして取り憑かれたり、そういうでも信仰を持って少しずつ良くなっていったんですけれども、そして私は最近そのマーティン先生の読み物をちょっと前に読みました。そして時にこの霊はそのイエス・キリストの血によってこう追い払うことができるんだなって思いましたけれども、悪魔は私に向かっていました。あなたは偽善者で罪深いから、あなたは霊を追い出すことができないっていうことを私に言い続けました。そして本当にこのセミナーを聞いていてだんだん自分自身に勇気が湧いてきました。そして昨日に本当に私が昨日までのお話の中で確信をしました。昨夜は思い切って本当に勇気を持ってイエス様は私の贖い主であり、イエス地によって私を救ってくださるんだ、私の中から霊を取り除いてくださるんだという信仰を持つことができ、その悪の霊に呼びかけてイエス様の地によって私から出なさいと言った時に
私は本当にあの神様が私のためにマリン先生たちをご夫妻を送ってくださったんだなっていうことをあの神様に感謝しております。いろいろ病が私の中にくっついてありますけれども、でもしかし神様はきっと私がその悪の霊に勝つときにきっと癒してくださるんじゃないっていう確信を持つことができました。本当にありがとうございました。感謝しています。
このセミナーを心から感謝します。いつも私たちにあの新しいメッセージを神様をお送りくださって本当にあの感謝します。私たちはいつもあの神様にあっていつも私たちに一歩でも二歩も進んだあの真理はいつも前進していくということを教えていただいて、神様は今回のマイクでご期待をお送りくださり、その3人にまたいろいろどうしてくださったんです。それをあの計画してきたのか新庄先生の心から感謝します。私はあの未信者の兄弟たちを持っていて、あの私一人という娘なんですけど、あのその中にあって私の中にはいつもあの心の戦いがあるんですね。いつもあの彼らのために祈っているんですけど、前進したあの新しい喧嘩も何も見えません。またあの2人の妹たちも教会から離れていって彼らのために祈っているんですけど、彼らもあの本当にちっともあの関心を示さないのが私にとってとてもあの悲しいあの思いを与えています。あのでもですね、あのやっぱりサタンがいろいろ働いていますので、あのそのために私は祈り続けなければならないということをあの常に感じています。そしてあのそれでもですね、あのある時は自分の祈りにあの人も答えられないし、あの失望もあのして祈る勇気もなんかくじかれそうになる時もあります。でだけどその時はあのそれがあのサタンのだらけ、私が祈れないようにしているのはサタンの働きだと思って、私はあのいろいろ兄弟たちとの間のいろんな試練というかいろんな戦いの中にあって、兄弟たちとの問題に対して悩んでいる時に、今日も一日こういったあの嫌な思いをしながら一日くれるのでしょうかと思う時に、やっぱりあの今回学んだですね、あのサタンをイエスの皆によってサタンに知り取り私の心から出ていくようにってその祈りをあのしていたんですね。だけど今回もっとあのマーク先生がお世話としてその祈りがあのサタンは私の心から束ねて出ていくようにって命令しなさいって言うと、もっと具体的に教えていただいて本当に心から感謝しています。あのこれからもあの失望せずに、またあのたくさん学ぶべきテーマをあの考えさせられることもたくさん与えられましたので、あの学んでいくことも楽しみの一つだと感謝しています。本当にこのリングブックと、もっとあとリングブックの中にあるテーマですけども、あのその中にいろいろなテーマがあってあの考えさせられることがもういっぱいありました。本当に全部はあの言えないんですけど感謝しています。天気メルナさん、
アーメン。
あの去年ですね、金城先生からマーティンご夫妻の話を聞いてましたので、あのずっと心待ちに待っておりました。というのはですね、ここ7、8年の間に私が関わった人たちは、ほとんどの人たちがですね、私自身この人たちと関わって福音を伝えるというのに行き詰まっていたんですね。というのはほとんどの人たちが、精神科医にかかっている方たち、そしてカウンセリングを受けている人たちを見たときにですね、カウンセリング最初はうまくいっているように見えるんですけれど、 カウンセリングをしている先生の方に依存していく、そしてその結果がもっとひどい状態になっているというのを何度も見ました。そしてその人他の人たちの口を通して聞くことがですね、精神科医の先生方がその人たちに言うことがあまりにもひどいんですね。夫婦関係で、行き詰まって生きている人に対して、あなたの心の病や原因は夫にあるから別れなさい、私は言うからっていうようなことなんですよね。ちょっとひどいなと思ったんです。でそういう感じの例が何件もありました。それでだからといって私がどうすることもできない、なので教会に誘っても行かない、聖書研究牧師をお願いして聖書研究しようとしてもうまくいかない、で私はどうすることもできない、それが中にずっとあったんです。それで神様に、どうぞ神様私できません、もう私のところにそういう人を生かさないでください、お祈りしたんですよね。でもちょっと違うなと思いました。神様必ずまた答えを与えてくださるだろうというところで私は待っておりました。でそういう中でこのセミナーのことを聞きましたので、そして私これは牧師がやることで私がサタンに出ていけというのはとてもできるものではないというふうに思っておりましたけれど、でも具体的にいろんな話を聞かせていただいた中で、神様が本当に今の時代にも置かれたところでそれをしなさいと言われているのであれば、必ず神様がそうさせてくださる、そう思います。今回のセミナーのテープも購入しましたので、本当に繰り返し繰り返し聞いて神様から答えをいただいて、また前進させていただきたいと思っております。ありがとうございます。
I just want to share with you folks that I'm very touched with your testimony of what God has done for you.
一言だけ私も言いたいんですけど、本当に皆さんの証を聞いてて、神様がどのように働いてくださってるか聞いて、本当に嬉しく思ってます。
What I'm always amazed about,
いつも驚くことは、
is the seminar means something different to every person, and the Lord uses it in a different way for every person.
こういうセミナーは一人一人にとって違う意味を持つんですね。で、神様はその人に合ったそういう意味を持たせてくれるんです
。And I want you to know we're not looking any, for any glory, so you don't feel compelled to use our names.
私ただ知ってほしいことは、私たちは何も栄光を褒められることを欲しくないので、私たちの名前を使わない使わなくてもよろしいですって。
This whole thing was a team effort.
これはみんなチームでやったことだし、神様に栄光は期したいです。そしてミツルさん、サチホさん、で、近所、
and she planted the seed.
そして最初にアメリカでこの彼らと最初に会ったのが私だったんですけど、それで、あ、この人たちぜひ沖縄に呼びたいなって最初に言い出したのが私だったので、これみんなのおかげでこういう集会ができたっていうことを言いたいです。
このセミナーはですね、アンケートを聞いたときに、広島にいるね、うちの、向こうに聞いてもらいたいってとっても切に願って、そして広島は最初計画にはなかったんですね、そしてだから福岡に行ってもらおうと思って、電話をしたんですけれども、その時に電話が通じなかったんですね、そしてしばらく2、3日してから、広島でその3日間、小林先生を通してその3日間広島でやるということを聞いて、本当に感謝しました。 彼は今その精神科の、病院に行って入院してたんですけれども、その間3日間外泊ということで、先生たちのミーティングに参加できました。でもとても喜んで、そして希望っていうのかな、もう一度やり直すことができるっていう、そのなんか確信みたいなのを得て、病院に帰ったんですけれども、そして2は病院の先生のこのプランっていうのは6週間を要するって最初言った、6週間、病院側がね、6週間入院しなさいって言ったんですけれども、彼は、そのセミナーを聞いて、あと、とてもでもセミナーに行ったってことは言わなかったんですけれども、彼の心の中に変化があって、そしたらその医者がですね、もうあなたはあと1週間で帰りなさいって言ったんですって。このあなたはここに病院にいる必要はないから、1週間でもう退院しなさいって言われて帰りました。ところがそして帰ってすぐ仕事に就いたんですね。ところがまたサタンが彼にまた襲ってきたんです。そしてまた落ち込んだんですね。2、3日学校に仕事に来たんですけれども、落ち込んで、ちょっと、落ち込みました。そしてちょっと娘も、ちょっと風邪をひきながら、そして少し彼がダウンしたもんだから、ちょっと考えて、またやっぱり 彼女もサタンにいろいろ攻撃されて落ち込んだんです。ところが2、3日前に、電話かけましたら、そしてその時に私はすでに他人のために鳥なしのお祈りをしなさいということを聞いてましたので、一生懸命祈ってました。そしたら、彼はまた立ち直ってきて、電話かけた時にはとても明るい声で、どうって言ったら、元気ですって言って、これから教師会に出るところだって言って、とても元気だったんです。だから、よかったって、またね、また取り戻したね、最初のあれを希望を取り戻して元気になりました。でそれは良かったと思ったんです。ところがその次の日にですね、今度私が夜そのミーティングから帰ってくると、帰って、あと夜もそろそろ寝ようかなって思って、うちの主人と相談話をしながら、もう寝ましょうかって言った時に、ずっと向こう前の方を見たら、私たちのお家からはミーティングから帰ってくる人たちの車のライトのあれが見えるんですね。そしたらところが一つだけなんか異様な光が、白い光がバーッと降りてくる。音も何もない、一つだけ。車だったらライト2つだし、変だなと思いながらずっと見ていました。ところがこの光がスーッと降りてきて、あっちまで来て、もうなくなったんです。そしてその後ろからは車のヘッドライトが2つ光って、それがずーっと降りてきて、私のお家の前から向こうに通っていったんですね。そしたら、あれ見たとき、あれ何だったかなって、うちの人二人で見たんですね。あれ何、光何っていうことで見ていたんです。そしたら、私は、何でもない、何でもないって自分に言い聞かせながら、ナーチンで私も恐怖心に襲われたんですね。あれ何だったのかな、何だったのか、すごい恐怖心に襲われて、怖くなって、でも夜眠る時にうちの人は、後ろの部屋に行くし、私は母と二人で部屋に寝るんですけれども、とても怖い思いしました。でもその恐怖心はサタンが私に恐怖しているということを知っていましたので、祈りました。でもその不安は消えなかったんですね。でも声に出して祈ろうって思って祈りました。でもそれでも私の心からこのまま消えなかった。そしてでもその日はお祈りをして、そしてどの人が聖書の暗証聖句の御言葉あれを聞きながら、稽古を聞きながら、もうすぐもう眠ってしまって分からなかった。でも次の日また母のためにですね、セミナーから帰ってきたら、母がですね、ちょっとおかしい、様子がおかしくなって、おかしいなと思って、もしかしたらサタンがお前、船に乗ってるかと思って、祈りをしました。そしたら、声に出して祈ろうって思って、祈ったんですけれども、それでも、 その時にですね、声に出して祈った時に、イエス様の御名によってあなた権威を主張するといってお祈りをしました。そして祈った時にですね、その後私たちは主を褒めたたえなさいというんだけれども、その褒めたたえの歌ね、何を歌っていいか分からない。特に聖書の御言葉をどこを開いてみたらいいか分からないので、急いでまた聖書を取ってきてこうめぐって、そして読んだんですけれども、それでいいのかなって自分に思いました。そして歌もわからない、賛美歌も開かないと、今まで私たちは賛美歌っていうのは見て歌っているので、もっと本当にそのサタンに立ち向かうためには、私たちは賛美歌をもっと覚えないといけないと思いました。さらに、ね、歌える歌をね、覚えないといけないって思いました、だからこれからですね、本当に聖書を御言葉を学びながら、また常に賛美歌を覚えることをしたいと思います。そして今回のセミナーでですね、目から鱗が落ちたような気がしたのは、契約関係には必ず死が伴うということを学んだときに、契約関係には死が伴うって、そしたら私たちは今までイエス様の十字架の死をイエス様が私のために死んでくださったっていうのは分かるんですけれども、そこで私の死を流してくださった、でもその死の意味っていうのが、ね、もっと深く今度のセミナーでよく分かりました。契約には死が伴う、そして、そして、ね、その死の意味ね、頭から流された死、その口から出てきた木とか、そのいろんな木の意味が本当によく分かりました。ありがとうございました。私たちが本当にイエス様がですね、私たちと本当に親密な関係を持って、私たちをその栄光のためにね、使おうとしているということを本当に分かりました。ありがとうございます。
はじめにですね、私たちの尊き贖い主であります、主の皆を心から感謝し褒めたたえたいと思います。がんを患ってですね、2001年に乳がんを宣言されて本人も転移していて、2001年、はい、11月でした。本人も転移していても、一時はどうなるかとですね、本当に自分でも心配しましたけれど、神様はあの光、この光、ここでもたらすセミナーを通してですね、私に真理の光を一つ一つ示してくださって、その治療法も心の持ち方、すべてをですね、今日に至るまで教えてくださいました。そして最も大切な、この最後の霊の戦い。もうこの病が癒されて、今本当にもう感知済んで目の前に、ある時にですね、ちょっと油断しがちになっていて、ちょっと霊的に弱くなっておりました時にですね、時にかまってご夫妻が送られてきたんですね。本当になんという素晴らしい神様の恵みだろう。本当に私はですね、本当にもう心で嬉しくてですね、何をどのように表しているかわからない状態なんです。で、今まで誰にも解き明かしていただかなかった謎が一つ分かりました。先生ご夫妻と個人面談をしている時にいろんな話をしましたけど、その中でですね、申し上げなかったんですけど、私がですね、この乳がんを患って、最初の頃にですね、ある方が油注ぎの祈りを牧師の先生にしてもらった方がいいよって言われますね。私は早速それを受けました。で、私はその時にはちょっと他の場所にいましたので、その方があなたのご教会の牧師にお願いして、近いんだったら来てもらって一緒にしてもらった方がいいですよって言われた時に、じゃあそうしましょうと言って、その牧師の先生にお話申し上げましたら、お返事がですね、なんと松田さん、油そぼりのその祈りはしない方がいいですよ、いうことだったんです。同じ牧師で、 一方の牧師は他教会の牧師なんですけれど、喜んで遠い首里からいらっしゃっていただいて、私にあなたそこでねバプテスマして、祈りをしてくださいました。その時にあまり意味も私わからなかったんですけれど、なぜ私のこの母教会の牧師がしない方がいいよと言ったのか、ずっと今まで疑問に思ってたんですけれど、今回のセミナーでこれも悪のなすわだなと謎が解けました。それからですね、もう一つですね、私は実際に悪霊との戦いの中に身を置いたことがあります。今から10年ほど前にですね、あの若い青年が朝の散歩、まだ夕方にかからない前にですね、朝の散歩で出会ったこの悪霊に取り憑かれた青年にですね、私自身が動揺しすぎてですね、私も男の子2人抱えていますので、同じ年頃の男の子だったものですから、どうもこの方は何かおかしいと思ってですね、この方に優しくしたんですね。そしていろいろ手をつけて優しくして、あと、あのね、あの、まあ、名前って言うと思いますけど、皆さん分かりました、マナルさん、おばさんはね、何もあなたにあげるも宝物はないけれど、いい話を聞かせてあげようねって言ったらですね、その時に私はですね、心の中にイエス様の弟子たちがその道にいるものに対して、お金とか宝物をあげることはできないけれど、イエス様の恵みを与えようと言ったあの話を思い出して、何も持ってないけれど、あなたにいい話を聞かせてあげようねえと言って話し出そうとしたらですね、その方が悪霊に押されてですね、ひっくり返っちゃってね、転換を起こされたらゴーッとうなったったんですよ。そしてその時に、私はまだこの例のセミナーも何も受けてないんですけれど、御言葉を置くと思い出したんです。その時にですね、私自身の心の内にある力が働いたんではないということ、今でも思っております。聖霊なる神様、何かのこの力を押し出してですね、もう必死にですね、聖書の他に学んでいる私がですね、サタン、これサタンの声だと、もうこの声を歌ってるわけですから、サタンよ、この人から出ていけ、イエスキリストの皆によって見える、もう何回言ったことでしょう。ちょっともうこのようなっているんで、そしてあとはサタンがですね、このようなですね、俺様はこのものから出ていかない、このものをこの世から消すんだ、絶対です。そして私はですね、またびっくりしてですね、また言葉をして、あの、祈って、エス様、このものからサタンを追い出してください、サタンよ、この学ぶから出てきなさいと、もう何回も祈ったんで、これも必死ですよ。祈って、なったり、それと今度はサタンがまた来るんです。おばさんは、あ、そうですね、来ることですよ。俺様はこれらのものを知っている。こういうものが神の子、キリストなんだ。俺様はキリストをよく知っている。それが神の子なんだって、言ってくるわけですよ。私に言ってるんじゃないんですよ。私を通して働いてらっしゃる聖霊なる方に言ってるということはもう分かっていたわけですけど、さてまた祈って、もう必死の戦いのところにあるわけです。人が通っているのが何しようかもう分からない。人が知られたらと明けかけてくる頃でした。もうそろそろ人が通る頃でした。そしてですね、最後にサタンが言ったことはですね、おばさんは本当に話ができるのかと、今度は私に挑戦的な言葉をかけてきたんです。その時が山場であったのに、私はですね、まだ信仰が弱くてこの時には起きてませんでしたので、ことあのペテロのように笑みを掘り返したんです。悪霊を追い出そうとしてあれこれに取り憑かれた者たちがいましたよね。そのことを思った時にですね、おばさんは本当に話ができるのかと言われた時に笑みを掘り返した。もしこのサタンが私に乗るとしたら大変なことになると思ってですね、私が祈りやめたんです。でそう思ったとき祈りでやんじゃったんですよ。やめたというのやんじゃったです。そしてもうそれからはこの祈りをしなくてですね、まあ、こういうことがありました。で私は結局はこの方を助けてあげることができなかったんですけれど、 それからもうちょっと話に長引きますので、カットしてですね、2、3年後にその青年を見ましたけれど、相変わらず歩いていたんですね。で、彼に聞いたことはですね、あなたはどこにいるの、あなたこんないい年頃して、こんないい大学して、朝からこんなやってるけどどうしたのって言ったですね、あの仕事があるのと仕事がない、あなたのお家はどこなの、この辺、この辺のどこなの、あっち、あっちのどこなの、山のどこら辺なの、墓って言うんですよ。墓、墓に住むことができるのって言ったら、終わってる墓がありますよね、何か気化して、空き箱になってる、ほら穴だけになってる墓が子供の国のところにいっぱいあるんですよ。そこに住んでるという。そしてこの若者はですね、事情話を聞いて言ったら、27歳主義の方、中学校の時に母親を亡くしたらしいんですよ。そしてそれからですね、この男の子はですね、きっとこう思春期の心の拠り所であるこの母親を失ったこの悲しみの上にそのいろんなことがあったんでしょうね。そしてそれからはおかしくなってきて、働いてないと思えばどうして働けない、病気なのって聞いたら、病気じゃない、じゃあ病院に行ったのって言ったら、病院行ったけど病気じゃないって言われて、だからどうして働けないのって言ったらね、光が、黄色い光が飛び込んでくるんですって。そしていろんな人の声が聞こえてくるっていうんですよ。で、あ、やっぱりそうだなと思いました。だからこれはですね、祈りしかないなと私は後で思ったんですね。で、今度のセミナーを通して、これらのもろもろのことが悪の霊で背後に働いているということをね、本当にはっきり分かってですね、本当に直ったのに満たされました。それから最後に、ちょっと時間ないんですけど、お許しください。で、皆さん一緒に歌っていただきたいんですが、ちょっと喉に調子をおかしいです
ね。神の都の清き川、乾けるもの
この武器を大いに活用していきたいと思います。 先生方ご夫婦、そしてまた優子さん、水木さん、金城先生、皆さん本当にありがとうございました。神様本当に感謝いたします。
セミナーでとても内容があって現実的に役立つメッセージをとても感謝しています。私も個人相談を希望いたしましたけれども、セミナーを追うごとにその個人相談の内容が焦点ずっと狭まってきまして、竜星の精霊の油注ぎのお祈りで全てが解決されるという恵みを得ました。心から感謝しています。そして思い出しますと、 2,3 年前に私がこの胆石のことでお医者さんのところに行って手術をしていただこうかどうしようかっていう時に、その信仰によって今まで委ねてきたのにどうして今になってお医者さんのところに行って手術を受けようかと思ったっていうことで、やはり人の言葉によってそれに頼っているっていうことで、イエス様がとても悲しそうに、どうして私だけに頼らないのかとおっしゃって、この言葉は前にも聞いたことがあって、私はまだ 100% イエス様だけに頼ることができていない、口ではイエス様なしには生きられないと言いながら、実際に自分の体に何かのあったときに、やはり人に頼るっていうことで自分なりに悩みがありました。もうやっぱりイエス様だけにしよう、いやもしかしてこれが御心かもしれないとかありましたけれども、このセミナーを終えて本当にこれから御言葉とイエス様だけに頼って、天からのお力によって恵みによって私はできれば14万4千の中に入れていただけるという希望を持っています。心から主に感謝し、皆さんに感謝いたします。ありがとうございます。
私バプテスマを受けてから、4ヶ月が経とうとしているんですけれども、本当にお祈りの仕方もなんだかよくわからないし、ちょっと最近忙しくて疲れることも多くって、朝全然早く起きられなくって、聖書を読む時間もお祈りする時間もなくって、なんか本当になんか余計こう疲れてしまっていたのにっていう、最近そういう日が続いていたんですけれども、そういう中でこのセミナーに参加させていただけたことを本当に心から感謝したいと思います。そしてですね、このセミナーのちょうど半ばぐらいだったんですけれども、私すごく甘いものがとっても大好きで、ケーキとかクッキーとかチョコレートとか、すごい私にとってはもう最大の誘惑なんですけれども、この疲れた時と、あと、ここにいる時はすぐには手に入らないからコントロールが効くんですが、街に出たりした時にはもうすぐ帰ったりすることができるので、本当にコントロールが汚くなってしまうんですよね。でちょうどこの先生の半ばぐらいの時に、その2つの条件がぴったり重なる日ができてしまって、なんかものすごく疲れていて、でちょっと街にお客様をお迎えに行かなきゃいけないって言って、迎えに来てくれって頼まれて、街に来たりができてしまったんですよね。でその行きの車の中でもうものすごく甘いものが食べたくなってしまったんですよ。なんかローソンがある、カミソリがあるお店を見るたびにどうしようって思ってたんですけど、その前の日にパパの A っていうこの話を聞いていてですね、これはパターンの誘惑だって思って、でイエス様が荒野で 断食をされた時のことを思い出したのと、あと、サタンによって奪われた法的権利をイエス様が私たちのために全てを捨てて取り返しに来てくださったっていうその話を思い出してですね、でこのサタン の、 誘惑がこう津波のように襲いかかられた時にそのことを思い出して、で、神様助けてください、でサタンに出て行きなさいって言って試しに言ってみたんですよ。そしたらその津波がいきなりなんかふーってその静かな波になって、お店に立ち寄ることもなく、ぐるお客様を迎えて次に戻ってくることができました。もう本当に私たちはサタンのものではなくて、イエス様の、ものだってのすごく嬉しく思いますし、これからもイエス様の血と肉を分けていただきながら毎日ご視聴いきたいなと思っています。ありがとうございます。私たち家族にとって本当に必要なセミナー、またそれぞれにとっても非常に必要なセミナーだったと思います。神様が本当に私たちの思いを遥かに超えて全てを渡しているとても感動します。私はずっと看護の仕事をしてきたんですけれども、一般化に働いている時には完全に治っていく人が少ないのを見てとてもがっかりしました。で、私は22歳の時にバッテリーを受けたんですけど、それからしばらくして教会を離れました。で、とても心が乾いてきて、神様が自分が神様を求めていると思ってたんですけれども、その時に神様が私を求めていることを知りました。私の文をずっと読むにつれて安息日がやっぱりはっきりと示されて、私は元の教会に戻ってきました。その時に私はこの長く離れた期間、何でも子供たちに聖書の教えをしなかったのに、長男がすぐバプテスマを受けるように導かれました。今私の隣にいるのが長男たけるです。私は特に守りたくなったので仕事を辞めました。経済的にもとても大変だと思ったんですけども、主人の方が私がだんだん落ち込んでいるのを見て、あなたの心を元気にするのは信仰を守り通すことだから、どんなにいい条件があっても安息日を守れないところでは働くなって言ってくれたんですね。彼は未信者で私の教会をとっても嫌ってるんですけれども、本当に神様の恵みを与えてくださって、彼を通しては私は個人的にとっても大切にされてずっと来ました。そして彼の教えに従って、私はもうこのぐらいでいいかなと思う条件、とてもいい条件なのでそこで働こうと思った時にも、いや完全に安息日を休めなければ君は仕事することはないってずっと探しなさいということで、そして最後に働いたのが、本当心を病む人のために私は働きたい、何か奉仕をしたいという思いが強かったものですから、病院、私の年齢ではもう年齢制限があって働けない条件だったんですけども、必死と神様はそれをどんどん開いてくださって、精神科で働くことができました。しかもその精神科はその時は外来で安息日だけは休むことができたんですね。外来が閉まってたんで、で私は喜んだところで働きました。でも働くとやっぱり安息日にいろいろな行事が入ったことで に問題が起きるんですけれども、私は安息日を休めなければ仕事をもうやめてもいいですって、私はこのためにここに来ましたのでということをまずお話ししました。そうしましたら、そこの長官が、私がここで働いている間はあなたは誰に何と言われても安息日は休んでいいですということをおっしゃってくださいました。その方は全然信仰のことも何もわからないんですけれども、あなたはあなたの働きをここでしなさいと言って後押ししてくださいました。で、私はこの精神科に自分が導かれたのが何なのかは分からなかったんですけれども、そこで多くの患者さんに接しているうちに、サタンが本当にひどい働きをしていて、多くの患者さんを苦しめているのが分かりました。そしてその患者さんたちに本当に信じてのに真理になってケアしているのは信者ではない一般の方たちでした。これは私たちの働きじゃないかなととても思わされたんです。そこでは多くの患者さんたちが働くのが内に苦しんでたんですけれども、その患者さんの一人一人は自分ではもうどうすることもできないような状況にいて、ものすごく恐怖心に襲われていて、本当に自分を愛する人さえ協力するような状況に置かれています。それは愛する人に対する不信感をどんどん植え付ける例が働いているんですね。私の信仰はとても弱かったんですけれども、本当に神様に祈ってここでできる働きをさせてくださいって祈りましたら、患者さんの中から私がクリスチャンであることを知って祈ってほしいっていう方がどんどん出てきました。あ、私は祈らなくてはいけないんだということに気づかされて、そこで共に患者さんと2人になれるときにはとにかく祈るようにしました。そうすると患者さんの中には一人素直な心を持ってらっしゃる方が多くいて、祈ったときは平安でした、主の祈りを教えると主の祈りをしたら夜は眠れるんですっていう方がたくさん増えてきたんです。私は、あ、2000年前に働かせたイエス様の力は今もなお変わらないということを確信しました、その時に。でも私はまさか自分なりに何が起ころうとしているか分かりませんでした。で、神様は無条件で私の長男を私が神様に献身した時に、何も知らないこの子をすぐ神様のもとに連れてきて、そしてこの子の最初に教会も何も知らなかったんですけども、教えたこともなかったんですけども、この子は聖書の背の字も知らなければイエス様も知らないんですけど、教会でクリスマスコンサートがあるからあなた来てみないか、一緒になって頼みました。そしたら優しい子ですので、もうお母さんの感じだからしょうがないなということで主人と2人で来てくれました。で、教会の古い会場だったんですけど、とても寒い日でした。で、その時に三陸学院大学のコアリアが作っていて賛美をしました。この子は泣いたこともないような子なんですけども、とても我慢強くていつも忍耐強くて本当によく頑張ってくれる子だったんですけども、この賛美を聞いた時にどうだったって言って、その子は言ったことが、お母さん僕は生まれて初めて泣くのをこらえるのに大変だった、あまりにこの賛美に感動して神様も知らないんだけどって言いました。足を上げてこの子に働いているということを知りました。そしてこの子は導かれるままに、本人は拒んでたんですけども、真理が示されていて安息日を守りたいって言い始めました。その時に主人からものすごい反応にあって、学費もみんなストップされました。でもアルバイトしながら高校に行くことを決めて頑張り始めました。そして安息日を休みますと学校の先生に宣言したときに、神様はそこでも備えをしておられました。担任の先生が長年のタイルズの愛読者でした。そして安息日を休みなさいと許してくださいました。この子自身が何もわからないうちに神様はこの子の周りに道を備えていました。そして私はこの子がバプテスマを受けたときに、この子にサタンが働いているということを知りませんでした。もうイエス様に守られるものだと思ってしまいました。安心してしまったんです。で、今回のセミナーで バプテスマを受けた時にはサタンが総動員して狙うんだということを、魂を狙うんだということを知った時に、あ、私は安易だったということに驚きました。まあ、本当に大変なことをしてしまったと。そしてこの子がバプテスマを受けた時に真理を知った時に言った最初の言葉が、この子は19歳、18歳で真理を受け入れたんでしょうか。その時に言った最初の言葉が、お母さん、何でこんな素晴らしいものを今まで僕に黙っていたの、教えてくれなかったのって言われました。その時に私は本当に大きな罪を犯したと思いました。子供たちは神様の子供なのに、私は私の都合で、主人との約束で、この子たちが善と悪を正しく判断して選ぶ力が出てくるまで神様のことを教えてはいけないと言われて、約束を守ってしまったんです。でもそれでもやっぱり神様の子供は神様の声がわかるので、その真理を聞いた時に素直に真理だと受け止めて、本当に私が学ぶよりも早くにこの子は固い真理をたくさん、聖書と私の罪をひたすらに学んでいきました。でも私たちは悪霊を叱責する方法も知らなかったし、また悪霊がこんな風に働くということも分かりませんでした。そうこうしているうちに、この子は本当に総動員された悪の霊が、この子が純粋に神様を求めれば求めるほど働いていて、今は完全にこの子の耳にはサタンの声が聞こえます。あの手この手を変えてこの子を完全に孤立させようとして、両親の愛さえ届かないところに信じられないようにしていきました。そしてその時にこの子に立てるお母さんもお父さんも信じなくていいから、あなたをここまで導いていったイエス様の御言葉は信じられるかって言ったら、お母さん、御言葉だけは真理だよっていう返事が返ってきました。じゃあ分かった、人間は誰も信じなくてもいいから、あなたは聖書の御言葉だけを信じてイエス様にだけ従いなさい、あなたがそのように進んでいくことが真理だからそうしなさいって言いました。そしてイエス様はどんなことがあってもあなたを愛しているから、あなたは何も心配することはないからそうしなさいって言いました。でもこの子の生活を見ていたら、本当に私の方が頭が下がるので、いつもイエス様に従おう、イエス様に従おう、イエス様の方を求めようっていうのが強かったんです。もうここに来た時にですね、このセミナーで本人自身が悪魔を叱責しなければもう滅びてしまうっていう症例を聞いてですね、私はもう絶望的になりました。そして何度も何度も、あなたはイエス様を愛しているよね、タケル、イエス様があなたを愛していることを知っているよね、タケル、問いかけると、イエスって言います。イエス様は僕を愛するし、僕はイエス様のものだって、で僕は力なの、剣先の言葉が出てきません。それでもですね、主よ、私はこの子を失わなければならないんですか、そのためにスティーブン先生たちを通して救いたい、あなたが救いたいと思う人々を連れてきてくださいと祈ったとおっしゃったので、ああ、主はこの子を救いたいと思っておられる、この子も救われたいと思っておられると思って、私はこの子に立てる、あなたのことを明かしていいかって言いましたら、うんと言って前に出てきてくれました。今まだこの子には声が聞こえますけれども、私は主がこの子になされることが、神様が本当に神様に栄光が聞かれることだと思います。何も教えなくてもここまで主が導いてこられたのですから、あとは主が働いてくださる時を私は待ちたいと思います。そして多くの苦しんでいる人たちが本当に主の御力によって解放される日が来ることを本当に夢を見て望んで待ちたいと思います。主の御名に本当に栄光がありますように。アメン。
1週間の講演会、ちょっと最初はいろんな霊の声とかが聞こえてあんまり自分の頭に入ってこなかったんですけど、どうもありがとうございました。私は母が終わって話してくれたんでこれで終わりたいと思います。アメン。
年もここに来ることができたことを感謝します。ここに来る前に、左側の股関節が急におかしくなって30分も座ってられないような状態で、飛行機のチケットは取ってたんですけども、2時間以上 の飛行機乗ってられるかなって、ね、すごい心配してたんですけども、で空港までも本当は電車とかで行く予定だったんですけども、急遽母が心配して空港まで送ってくれて、で飛行機の中でもかなりきつかったんですけども、なんとかここまでたどり着くことができて、神様が無事にここまで、私のことを諦めないで連れてきてくださったことを本当に嬉しく思いました。そして今まで、どうしてもどうしても離れられない罪があったんですけども、自分ではそこから離れたいと思っていてもどうしても元に戻ってしまう、意思を働かせなきゃって一生懸命頑張ってたんですけども、どうしてもそれができなくて、神様と自分の関係の中で なんかこうストレートにいかないような、なんかわだかまりがあって、どうにかならないかなと思ってたんですけども、今回ここに来てその原因が分かって、神様と そのわだかまりがスッキリしたような気がします。そしてにこれからスッキリとした気持ちで神様と共に歩めるっていうのを本当に嬉しく思います。そして周りの自分の知っている人たちのためにもどのようにして祈ったらいいかということも教えていただいて本当に感謝でした。本当に神様に感謝しています。ありがとうございます。